こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マザーツリー森に隠された知性をめぐる冒険は、カナダの森林生態学者スザンヌ・シマードが自身の研究史と半生を重ねて描いた科学ノンフィクションである。中心にあるのは、森林を個々の木の集合ではなく、近婚菌を介して物質と情報をやり取りする関係的な生態系として見る視点である。著者は、伐採や単一樹種中心の管理が当然視されてきた現場から出発し、実験と観察を通じて異なる樹種間の炭素移動、親木と若木の関係、古い大木の生態学的役割を明らかにしていく。本書の目的は、森を擬人化して神秘化することではなく、地下に広がる相互依存の仕組みを科学的に説明し、森林管理と自然観を問い直すことにある。研究所でありながら回想録でもあり、科学的発見が制度、家族、身体、土地の記憶と結びつく点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、近婚菌ネットワークが森林を個体の集まりから関係の体系へ変える。本書の基礎にあるのは、木の根と菌類が結びつく近婚の働きである。近婚菌は土壌中で細い菌糸を拾い、木が光合成で得た炭素を受け取る一方、木に水分やリン、窒素などの養分を届ける。シマードが重要視するのは、この関係が一対一の取引にとどまらず、複数の木を結ぶネットワークとして機能する点である。森林内では、木々が孤立して資源を奪い合うだけでなく、環境条件や生理状態に応じて物質の移動が生じる。これにより、日照を得にくい若木やストレス下にある木も、周囲との関係の中で生存可能性を高める。本書は、この仕組みを単なる比喩としての通信網ではなく、土壌生物根、樹種構成、季節変化が重なった生態学的現象として扱う。そのため読者は、森を地上の幹や葉だけでなく、見えない地下構造を含む動的なシステムとして理解することになる。次に、ダグラスファーとカバノキの実験が競争中心の森林間を揺さぶるシマードの研究で広く知られるのは、異なる樹種の間で炭素が移動することを示した実験である。特にダグラスファーとカバノキの関係は、本書の科学が発信を支える例として扱われる。従来の林業では、商業的に価値の高い針葉樹を育てるために広葉樹を競争相手として除去する発想が強かった。しかし、彼女の研究は、カバノキが単に資源を奪う存在ではなく、条件によっては炭素の供給や微気候の調整に関わり、ダグラスファーの成長にも影響することを示した。ここで重要なのは、協力という言葉を情緒的に使うことではなく、競争と相互扶助が同じ森林内で同時に起こり得ると捉える点である。単一樹種の苗木を効率よく並べる管理は、短期的には分かりやすいが、土壌微生物や樹種間関係を弱める可能性がある。本書は、実験結果を通じて森の生産性を個別の木の成長量だけで測ることの限界を示している。さらに、マザーツリーは古い大木の生態学的価値を説明する中心概念である。表題のマザーツリーは、森の中で周囲の多くの木と結びつく大きく成熟した木を指す。本書では、こうした大木が近婚菌ネットワークのハブとなり、若い木、特に同種の実生や苗木と関係を持つ可能性が示される。古い木は単に成長を得た資源ではなく、豊富な葉量、広い根茎、長年形成された近婚関係を通じて森林の構造を支える存在として描かれる。マザーツリーという概念の意義は、伐採対象として見られやすい意義の価値を生態系の連結性という観点から再評価することにある。もちろん、全ての大菊が常に同じ役割を果たすわけではなく、樹種、土壌、気候、高卵の履歴によって機能は異なる。それでも本書は、森林更新を若木の植栽だけで考えるのではなく、既存の成熟期や地下ネットワークを残すことが次世代の定着に関わると論じる。この視点は、保存梅だけでなく、飼料林の設計にも影響を持つ。そして、著者の回想は、科学的発見を制度と生活の文脈に置き直す。本書は純粋な研究解説ではなく、著者自身の家族史、林業の現場経験、研究機関での葛藤、病気や私生活の困難を含む回想録でもある。この構成は、科学的主張を弱める装飾ではなく、発見がどのような社会的条件の中で生まれたかを理解させる役割を持つ。シマードは伐採に関わる家庭環境で育ち、森林を生活の場として知っていた。そのため、林業を外部から批判するだけでなく、現場の合理性や圧力も理解している。一方で、彼女の研究は当初従来の松林思想や制度的慣行と衝突した。ここに本書の読みどころがある。科学は実験室だけで進むのではなく、政策、企業、大学、性別役割、資金配分の中で評価される。著者の個人的経験が挿入されることで、森林生態学の知見は抽象的な理論ではなく、実際の土地管理と研究者の選択に関わる問題として立ち上がる。最後に、 森林管理への示唆は皆伐と単純化への慎重な再検討にある。本書が持つ実践的な意味は、森林管理の目的を木材生産だけでなく生態系の連携健全性、気候変動への耐性まで広げる点にある。皆伐や単一樹種植栽は計画と収穫の面では効率的だ。地下の貧困ネットワークや多様な樹種間関係を断ち切る可能性がある。シマードは森を均質な木材畑として扱う発想に対し、古い木の保持、樹種多様性の維持、自然更新の活用などを重視する方向を示す。ただし本書は林業を完全に否定する単純な主張ではない。著者の背景からもわかるように、人間が森林資源に依存してきた現実は無視されていない。問題は短期的な収量を最大化する手法が長期的な森林の回復力を損なう場合があることだ。気候変動により乾燥病害虫、火災リスクが高まる時代には木々の相互関係を保つ管理が保全と利用の両方にとって重要な論点になる。結論として、本書は森林生態学、環境保全、林業、気候変動、自然観の転換に関心のある読者に向いている。専門的な概念は含まれるが、著者の経験に沿って説明されるため、研究論文に慣れていない読者でも貧困菌ネットワークや樹種間相互作用の意義を段階的に理解できる。知的な利点は、森を競争の場としてだけ見る単純なモデルから離れ、協調、依存、変わら、更新が重なった複雑系として捉えられるようになることにある。実践的には、庭木や里山、植林地、保護林を見る際にも地上に見える木の配置だけでなく、土壌や古い木、樹種、多様性を考える視点が得られる。同じ自然科学系ノンフィクションの中でも本書が際立つのは、科学的発見の紹介と研究者の人生が分離されていない点である。森の神秘を語る読み物でも、政策提言だけの本でもなく、実験現場制度、身体的経験を結びつけている。だからこそ、森林の知性という魅力的な主題を比喩に流さず、生態学的な根拠と人間的な緊張の双方から読むことができる。ご支援いただける場合は、スザンヌ・シマード、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。